表紙、大東2月2022年令和4年、あふれる笑顔、幸せの街、大東づくり。一人一台のタブレットを使って授業を受ける児童たち。感染対策を行った上で、撮影時のみマスクを外しています。昨年12月に撮影。金剛の表紙は、紙面いっぱいに小学校の教室での授業風景が写っています。かつては机の上にノートと筆箱が置かれていましたが、今ではノートの代わりにタブレット PC が置かれています。子どもたちの表情はにっこりと楽しそうです。説明終わり。では本文に入りましょう。1番特集。小中学校で進む ICT 教育。一人一台タブレット PC。 どんな授業か覗いてみよう。市内の公立小中学校で文部科学省が掲げるギガスクール構想に基づいた ICT 教育が進められています。今回は一人一台タブレット PC の良さを最大限に生かし、一人一人の学びを大切にした、より質の高い授業づくりを紹介します。ギガスクール構想とは、これからの情報社会に求められる能力の育成のため、子ども一人一人がインターネットにつながったパソコンを活用し、学習を進められるように、教育 ICT 環境を整備するための計画です。ギガはグローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールの略です。ICT 教育とは、パソコンや電子黒板、インターネットなどの情報通信技術を活用した教育です。ICT はインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略です。ギガスクールモデル校日野小学校を大東が取材しました。6年生の算数の授業、はじめに全員で授業の目当てを確認したよ。今回の目当ては四角柱の体積を求めるだよ。目当て、四角柱の体積を求めることができる。ステップ1、伸びやかな発想力で考える。何度も線を描いたり消したりできるから、いろいろな考え方を試すことができるんだ。みんな真剣にタブレット PC を使って考えていたよ。タブレットに字を書いている児童や、児童全員のタブレット画面が表示されている写真などが掲載されています。先生はクラス全員のタブレット PC の内容が見られるから、誰がどこまで理解しているか、どんなところでつまずいているかがよくわかります。ポイント、一斉学習。全体への指導においても一人一人の反応を確認できる。ステップ2、協力して取り組む。次は隣の席の児童とペアで考え始めたよ。そんな考え方もあるんや、という新たな発見もありそうだね。ポイントは共同学習。各自の考えを効果的に共有できる。ステップ3、モニターを使って考え方を発表。共に伝え合い学び合う。自分のタブレット PC 画面が映ったモニターを使って説明していたよ。みんな堂々と発表していて、すごいなぁと思ったよ。写真が2枚掲載されています。モニターを見ながら計算方法などを発表している写真です。映像など視覚的な表現により、大幅に理解度がアップします。ポイント、理解促進。ステップ4、先生が 児童を確実に把握する。計算できそうだと思う人は、と先生が聞くと、全員の手が上がったよ。発表ノートが完成した児童から、タブレット上の提出箱の中に送信するんだ。先生は最後まで児童の様子を確認できるんだね。写真が2枚掲載されています。全員の生徒たちが手を挙げている写真と、発表ノートの画面のモニターの写真です。教室の中では仲間同士で学び合う姿がたくさん見られたよ。タブレット PC を使った授業はみんな楽しそうだったな。ポイント、学習確認。先生は一人一人の理解力や状況がわかる。日野小学校の先生にインタビューしました。梶裕也先生。大東教育ビジョン2019でも掲げられている学び合う授業をもとに授業づくりに取り組んでいます。この学び合う授業が子どもたちに根付いているおかげで、タブレット PC を活用した共同学習が生きています。タブレット PC を使うこと自体が目的ではなく、それぞれの授業の目的を忘れずに、従来の授業のどの過程でタブレット PC を取り入れれば、効果的に深い学びにつながるかを日々考えています。丸山真也先生。ICT をいつ、どのようなことに、どれくらい使うのかを子どもたち自身が判断し、必要に応じて活用できるようになることが大切です。そのためには、タブレット PC のメリット、デメリットを子どもたち自身が理解しなければなりません。子どもたちがタブレット PC に触れる機会を増やすとともに、情報モラル教育を進めることで、子どもたちが自らルールやマナーを守ってタブレット PC を使用することができます。最初から、あれはダメ、これもダメと否定するのではなく、子どもの主体的な学びのために失敗も含めて見守ることを意識しています。教育現場で ICT を取り入れて良かったこと。プリント類が必要最低限になった。インターネットでの検索が身近になったことで、児童がより積極的に調べ、学習を行うようになった。板書が減り、授業の中で考えることや話し合う時間が増え、学習理解につながった。教員間の情報共有がスムーズになり、他のクラスの児童の様子を知る機会が増えた。教員の業務負担が減ったことで、個々の児童に向き合う時間が増えた。児童がどこでつまずいているのか、即時に対応できるようになった。日野小学校の特色を2つ。1つ目は50のスキル。パソコン操作やインターネット活用など50項目の技術を卒業までに習得できるようカリキュラム化しています。先生は計画的に確実にそれぞれの技術を身につけさせることを意識して授業づくりを行います。表が掲載されています。1年生ではカメラから QR コードで記されたウェブを読み込みアクセスできる。3年生では自分の名前をローマ字入力できる。5年生ではパワーポイントで写真などを貼り付け、簡単なプレゼンテーション資料を作成できる。6年生では400字程度の比較的長い文章を入力することができるなどの内容の一部を拡大したイメージ図です。2つ目は家庭学習。タブレット PC を使った宿題も出されます。答え合わせの機能がついているので、個人のペースに合わせて進むことができます。このように、 子どもたちにとってタブレット PC は文房具や教科書と同じように身近な存在になってきました。中学校の授業も ICT 教育が進んでいます。北条中学校オンライン交流。Zoom を使用したオンラインでの生徒会交流会の写真が掲載されています。他校からの活動報告や相談ごと、タブレット PC の活用方法などを共有し、交流しています。府内のモデルとなる事業づくりを進めています。Zoom とは、テレビ会議を行うことができるコミュニケーションツールです。南郷中学校、南中映え。Teams を活用して、Instagram のように、教員が授業の様子や教員間で共有したい生徒の様子などを写真とコメントをつけて共有しています。他の学年の授業や生徒の様子を知ることで、新たな発見やその姿を通じて授業づくりに役立てています。また、クラス外での生徒の様子を共有することにより、教員同士のコミュニケーションも深まっています。昨年夏に開催された西日本最大級の ICT イベント第6回関西教育 ICT 展に教育委員会の森田幸男指導主事が特別講演のパネリストとして参加し、南中映えをはじめ本市の取り組みを発表しました。Teams とはコミュニケーションツールの一つで、登録されているメンバー同士でチャットやテレビ会議、共同作業を行え、授業でも活用しています。専用のクラウドを使用し、セキュリティが確保されています。写真が4枚掲載されています。教室での学習風景や、体操をしている様子などの写真です。犯罪の被害者や加害者にならないために、情報モラル教育を実施。スマートフォンやパソコンの普及により、子どもたちがインターネットを利用する機会は年々増加し、市の調査で自由に使えるスマートフォンなどを持っていると回答した人は、3年生以上の小学生で 44.8%、中学生では 87.2% となっています。インターネットは正しく使えば便利な道具ですが、使い方によって犯罪被害に巻き込まれる可能性もあります。犯罪の被害者や加害者にならないために、児童生徒に情報モラルを身につけることが重要であることから、情報モラル学習教室を実施しています。自他の人権を尊重し、自分で考え、正しく安全なインターネットの利用法を学ぶため、インターネット上でのいじめや犯罪防止について重点を置き、指導しています。家庭でもスマートフォンなどの使い方やルールについて、この機会に話し合ってみましょう。インターネット上には悪い人もいて、あなたを攻撃してくるかもしれません。パスワードは家の鍵と同じです。一度発信した情報は消せません。発信する前によく考えましょう。問い合わせ、ICT 教育戦略課、電話 800-7752。 これで1番特集を終わります。